や主の御の心からおめでたたえます。ご一緒に主の御言葉を共に受け取ってまいりましょう。主は私たちをエジプトから出してくださって、子羊から出して子羊を食べて血飲んで出してくださって、翼に乗せて導いてくださって、火の柱、雲の柱で導いてくださって、もうねしつこいっていう感じですけど何度も繰り返しますよ。はい、今年そんな感じで旅をしております。今日はその出た時の最初の戦いです。アマレクという人たちとアマレク人と戦う戦いのところから主の御言葉を受け取りたいと思います。タイトルはヤハウェニシ、主は我が旗です。有名な箇所かもしれません。アドナイニシというふうに聖書、新改訳聖書には書かれています。戦いに勝利した後にモーセは祭壇を築いて、それをアドナイニシ、主は我が旗であるというふうに宣言しました。新改訳聖書にはアドナイニシと書かれていますが、このアドナイという言葉はご主人様の主という意味であって、聖書自体にはヘブル語の聖書自体にはユドヘバブヘ、英語では YHWH、 私たちのカタカナの母音が一緒の発音に直すとヤハウェと、まあ、今呼ぶことが許されていると思うんですが、まあ、そのヤハウェニシというふうに聖書にオリジナルテキストには書かれているんです。ただユダヤ人は慣習的にヤハウェという神の名は恐れ多くて発音してはならなかったので、アドナイというふうに読み替えて、今のユダヤ人たちはアドナイ、あるいはハシェム、ザ・ネーム、その名というふうに発音したりして、このヤハウェという名を呼ばないようにしていますけれども、私たちはイエス・キリストにあって、めちゃくちゃ甘ったれた子供たちとしてお父さんの名前呼びまくりです。ヤハウェイ、慣れ慣れしいわみたいな感じですけど、私たちは許されて、まあ、おそらくこの発音ではないかというふうに言われているヤハウェというふうに呼ぶことができますので、そちらで表記させていただきました。主はヤハウェニシ、私たちの旗です。この言葉の意味を2回にわたって共に学んでいきたいと思います。今日は第1回目、救いと力となる、なってくださる主であるということです。出エジプト記の17章8節から16節までご一緒に朗読してまいりたいと思います。では出エジプト記の17章8節から16節まで、3、はい。さてアマレクが来てレフィディムでイスラエルと戦った。モーセはヨシュアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシュアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。アーメン。 アドナイ日誌新改訳聖書の脚注を見ますと、はっきりとそこに主は我が旗という言葉が書いてあります。小道具を用意しました。これが絡まった。よかった、インターネットで画面越しに参加しておられる兄弟姉妹もこれ見れるでしょうか。これが主は我が旗ということを、形を持って主が示してくださっているものです。このように主は我が私たちの旗です、ね、これ何度も聞いている方もいらっしゃるかもしれませんが、この日誌という言葉が意味するところがヘブル語で旗という言葉以外にいくつかあります、3つあります。今日はその3つの言葉から主ご自身が私たちの旗であるとはどういう意味なのかということを一緒に受け取っていきたいと思います。第1番目、早速ですが、主は私たちの基準となってくださいました。アマレクが来てイスラエルと戦ったという言葉があります。聖書はここでは、アマレクが来てイスラエルと戦ったというこのことしか記していません。ですがアマレクとはどのような人たちなのでしょうか。創世記の3章の16節のところを見ますと、アマレクという言葉が最初に出てきます。アマレクというのはエリファズという人から生まれています。エリファズはよくわからない。でもエリファズのお父さんを聞けばわかるかもしれません。そのお父さんの名前はエサウです。ヤコブとエサウのエサウ、つまりアマレクというのはエサウの孫にあたり、その子孫がアマレク人というふうになります。このアマレクにはおじいちゃんのエサウの霊性スピリットが受け継がれてしまっています。エサウのスピリット、それは一言で言うならば主とその主権をないがしろにするというスピリットです。主ご自身が言われることを自分の都合のために後回しにしていくというスピリットです。エサウはアブラハムの子供イサクの長男として生まれますが、漁をするものでした。そして漁に行って帰ってきたとき、ストーリーご存知の方いらっしゃるでしょうか。ヤコブがトラップを仕掛けるんですね。トラップではないですかね、美味しいもの、クンクン、なんだこれは。お腹を空かせたエサウにとっては、トラップだと思うんですが、ヤコブはそれを食べたいという自分の状態を優先して長子の権利を売り渡してしまいました。パンとレンズ豆の煮物です。交換しました。ありがとうございます、パンとレンズ豆いただきました。だから長子の権利、いいよそんなもの。創世記の25章のところではエサウは長子の権利を軽蔑したとはっきり書かれています。ヘブル書のところでは不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものが出ないように、いないようにしなさいとヘブル書では書かれています。長子というのは神様があなたを産み第一子として産んだという神様の選びであり、神様の順番です。それは感謝して主権を認めて受け取るしかないのです。でもエサウはそんなものはいいわ、自分が腹減っていることの方が優先だと神様の主権を後回しにしてしまいました。これがエサウのスピリットです。アマレク人の中にもそれがはっきりとあるということが記されています。申命記の25章の17節と18節です。申命記25章17節と18節、前に出ましたので、ではご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。あなた方がエジプトから出てその道中でアマレクがあなたにしたことを忘れないこと。彼は神を恐れることなく道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っているときにあなたの後ろの落後者を皆切り倒したのである。アーメン。何よりもこの18節の最初のところ、彼は神を恐れることなくと聖書が言っているところがキーワード、キーポイントであります。イスラエルを攻撃した、それはなぜですか。それは 神を恐れることがなかったからである。神の主権を軽蔑し軽んじる心が彼らの中にあったからであるということが聖書が言っているメッセージです。それが言うなればイスラエルと戦う反イスラエルの姿勢となって現れているのだということになっているのです。私たちはイスラエルと共に立つ教会です。ですから改めてもう一度念のために確認しますが、イスラエルがやっていることを何でもかんでも正当化してそれがいいと言っているのではありません。主がイスラエルを選ばれたので、主がイスラエルを愛されたので、私たちはイスラエルの側に立ちたいと願っています。そしてそのために取りなして祈っています。盲目的にイスラエルイスラエルと言っているのではなく、主が御言葉でそのように言っておられるので、主が基準なので、私たちはイスラエルの側に立ち取りなして祈るものとなるというふうに宣言しています。イスラエルはいつでもいつでもアマレクに自動的に勝ったのではなくて、この1年後にもアマレクとの戦いが民数記の14章記されていますけれども、負けます。なぜならモーセの命令に逆らい、イスラエル自身が神に逆らったからです。イスラエルが神に逆らう場合には、神が ご自身が直接にイスラエルを裁かれるのです。私たちはこの主に心を合わせ、主を基準とします。これがアドナイニシ、主がスタンダードになってくださるという言葉の意味です。私たちは何をスタンダードとして生きているでしょうか。あげればキリがないかもしれませんし、いろんなことを言うのは難しいかもしれません。それぞれの考え方もあるでしょう。でも明確なのは、私たちのスタンダードは主であるということです。これが、このお方が私たちの全ての行動の規範となります。何かを恐れることは主を理由としていることにはなりません。何かが、こういうことがあるからこういうことをするという行動のパターンは、主がスタンダードなのかどうかということに疑問の余地が出てきます。主はそれをせよと言っておられるのか、主を理由として私たちは全てのところで使え出ていっているのか、主を理由として私たちは家族を形成していっているのか、全て私たちのスタンダードは主ご自身ただお一人であります。もう一つ確認したいのは、この旗、これが表しているのは誰であるのか。旗は表します。どこにいるのかを旗は表します。そしてどちらに向かっているのか旗は表します。方向性です。誰であるのか、どこにいるのか、どこに向かっているのかをこの旗は表します。主がスタンダードです。主が私たちの名前です。主が私たちの居場所です。そして主の方向性が私たちの方向性です。このアドナイニシという言葉は、名詞、ヤハウェニシというこのニシという言葉は名詞、名詞は名詞なんですが、ただそこにある旗ですよという名詞というよりは、動詞、旗になるよ、つまり基準となるよという意味を持った、最終的には名詞の形なんですが、動詞が名詞になっている形というか、私はあなたのスタンダードとなるからねという形の言葉が使われているんです。そこにあって動かない旗ではなくて、私があなたのスタンダードになるからねと主が言ってくださっている。そして主の方で私たちに語りかけて、私があなたたちのスタンダードになるからと働きかけてくださる主であることを心から感謝いたします。私たちもこれを受けて宣言します。主よ、あなただけが私たちの基準です。主よ、あなただけが私たちの理由です。あなたが私たちの人生生きるすべての理由となります。イザヤ書の45章5節から7節ご一緒に朗読しましょう。イザヤ書45章の5節から7節3、はい。 私が主である他にはいない。私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。それは日の昇る方からも西からも私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である。他にはいない。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを作るもの。アーメン。これは異邦人の王クロスに対して宣言されている言葉ですが、主の方で私たちの基準となってくださる、私が主であると宣言してくださる、このお方を私たちは受け取っているので心から感謝です。第2番目、それは主は十字架に挙げられて救いの印となってくださったということです。出エジプト記17章の記述では、このことを記録として書き物に書き印という言葉が使われていますけれども、この西旗という言葉の2つ目持っている意味は印という言葉です。意味です。ただこれもただそこに存在している印だよ、名詞としてそこに印があるからねという意味ではなくって、私たちの印と主の方でなってくださるという意味です。私たちにとって主がなってくださった印といえば、もうこの方しかいませんね。十字架って書いてありますから分かりますね。イエス様です。神の本質の完全な現れであるイエス様は、人としてこの地に来てくださって、すべての痛みを味わって、すべての屈辱を味わって、すべての恥を身に負って十字架にかかってくださいました。民数記の21章5節から9節、聖書の御言葉、民数記の21章5節から9節、ご一緒に朗読してまいりましょう。5節からです。3、はい。民は神とモーセに逆らって言った。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。民はモーセのところに来て言った。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、そのものが青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。アーメン。五節にありますように、民は神に逆らいました。神とモーセにとありますけれども、民は神に逆らいました。基準となるよと言ってくださった主に逆らってしまったのです。人は状況が苦しくなれば、自分のところが辛くなれば、神様を優先し、神様を基準として歩み続けることはできない生き物であります。都合が悪くなれば、エサオのスピリット、アマレクのスピリットが出てきて、自己中心が出てきて、いや、そうは言っても私の基準はこれです、私はこのようにしなければ生きていけないのですと、神の視点も分からずに宣言して、神に反抗してしまう生き物です。自分の見ている状況、自分の感じている事柄を優先して、神に不平を言い逆らってしまう、そのような生き物です。私たち、自分が主が基準ではなく、自分が基準となってしまうのです。その時、主から 裁きを受けなくてはなりません。主の基準に届かないからです。この時には蛇が送られました。アダム以来の人は、すべての人はこの罪を身に負っているので、自分中心に、自分基準にというふうにしか歩むことができなくなってしまっています。神のスタンダードが示されてもそこに歩むことができなくなってしまっています。しかし今読みましたように、神は罪を犯したために対する許し、そして命が回復されるための基準、もう一つの印として旗竿の上に聖堂の蛇を作り、それを仰ぎ見ると生きるという印を与えてくださいました。蛇が人を噛んでもです。今読みましたように、つまり死ぬ、罪を犯して神の裁きを受け、どうしようもなくなり、死ぬしかない、死して死にゆく運命だというふうに蛇に噛まれてなった後でも、その蛇、聖堂の蛇を仰ぎ見るならば生きるというふうに主はしてくださいました。この聖堂の蛇ですが、聖堂という材質そのものが裁きということを意味しています。神の裁きを受ける蛇、呪われたもの、イエス様はその呪われたものとなりきってくださって、受け止めきってくださって、十字架にかかってくださったことを今日も心から感謝いたします。ヨハネの3章の14節から17節までご一緒に朗読いたしましょう。ヨハネ3章14節から17節まで3、はい、誰も、あ、ごめんなさい、モーセがです。はい、3、はい、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。アーメン。ヨハネの福音書、続いて12章の32節33節ご一緒に朗読いたしましょう。12章32節と33節です。3、はい、私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示してこのことを言われたのである。アーメン。基準となってくださる主、それは私たちの主イエス様です。私たちではどうしても歩むことのできない主のスタンダード、基準、それを主の方で全て受け止めて、あなた方の罪、届かない分、それも私が全部身に負って、あなたのための救いの印と私がなるからと、主が私たちに救いを与えてくださったことを心から感謝いたします。これも主の側の動詞で、私たちとの関係性で、主の方で私たちの方に迫ってくださって、今日もそれが有効であることを心から感謝します。モーセがこの旗竿、聖堂の蛇を挙げてから、私が、まあ、あるいはこのアマレクとの戦いでアドナイにし、私が印となるというふうに宣言してから約1500年後くらいでしょうか、イエス様が来て、私が印となるって言ったじゃないかと言って、イエス様はその通りに救いの印となってくださっているということ、歴史壮大なロマンすぎてちょっと感動がねわからないですけど、1500年超える歴史なんですよ。イエス様は言った通り、神様が1500年前に語られた御言葉の通りを私は実行しているのだと言ってあげられた、まあ、ここの後ろにも十字架は上に高く掲げられていますけれども、私はあげられて印となっているのだと言ってくださっていることを今日心から感謝いたします。今日この御言葉を、このことを受け取るために必要なのは、ただ信じること、それだけです。 聖書の知識はいりません。最低限はもしかしたら今言った御言葉を知る必要があるかもしれない。でもイエス様を信じます。これだけで私たちはこの印を受け取ることができることを感謝いたします。他の何者もこれに加えません。それが私たちの信じているところです。ある人は聖書を全部暗唱している人がいます。ユダヤ人でもそうです。でもイエス様を信じることはできません。それは神様の側に信じますというシンプルな子供のような応答が難しくなっているからです。今日私たちの中で特に生真面目な私たち日本人の中で信じておられない方がいらっしゃいましたら、信じたい、そっちに向いて生きたいという方向性が向いているならば、それ自身が主の働きであると受け取っていただければと願っています。そんなことこの日本でそうしていきたいと思えている、それはこの日本では特別な奇跡であると私は信じています。主イエス様を信じていく、信じていきたい、その方向でその印が今日信じておられない方々の中に与えられる場と与えられることを私は心から願っています。すでにそれを受け取っておられる兄弟姉妹、もう一度今日も私たちの印として高く掲げられている十字架のイエス様、これだけを私たちの印として受け取っていきましょう。アメン。第3番目です。この西という言葉が持っている3つ目の意味、それはほ、セール、ほです。まあヘブル語は一つの言葉でいろんな意味を持っていますが、なんとなくほっぽいですよね。ざっくりすぎますかね。でも、辞典を調べますと、この西という言葉はほという意味を持っています。私はここから、これが風を受けて前進するための力であるというふうに受け取りました。主は私たちのほとなり、主ご自身の方がほとなって、私たちの力そのものとなって前進させてくださる。主が私たちの力です。この御言葉を受け取るときに、祈りの方をあげなさい、祈りの手をあげなさい、そのメッセージも大切です。おそらく来週のメッセージになるのではないかと思います。でもまず受け取りたいのは、私たちのあげる力が問題なのかどうかということです。私たちが何でもいいからあげることができる力が私たちのうちにあれば勝利するんですか。私たちの側の信じる力の問題なんですか。信心深さが勝利の秘訣なんでしょうか。であれば私たちは他の宗教者の方に負けると、私は思うんですが、皆さんはどうか分かりません。まあ本当にそのようなものだと思います。でも私たちの信心深さ、信じる力の問題ではなく、主ご自身の力、主の方で私があなたの力となると、言ってくださる主であるから、私たちは勝利を受け取ることができる、前進することができるので感謝です。これも私たちによらないっていうことが明らかなので、本当にリラックスして感謝です。これを全部受け取ることができるから本当に感謝です。17章のところで、世々にわたって出エジプト記17章のところ16節で、世々にわたって代々にわたってアマレクと戦われる、主が戦われるというふうに御言葉は宣言しています。このあとヨシュアの時代、モーセの後のヨシュアの時代、そして獅子という方々が現れ、まあ、リーダーですね、戦いのリーダー、そして政治的なリーダーでもある、そのような人たちが現れて、たくさんアマレクたちと戦います。ある時勝ったり、ある時負けたりしながら、何度も何度も代々にわたって戦い続けています。イスラエル王国が建設された初代の王様、サウル王様と言いますが、このサウル王様もアガグという王様と戦います。神様に聖絶しなさい、敵のものは全部汚れているので滅ぼさなければならないという命令を与えられました。サウル王はそれに従うことができないで、アガグを生き残らせてしまった。ある、そして聖絶のとってではならない者たちをちょっと取ってしまった。このアガグという王様もアマレク人の王様なんですね。戦い続けていることがわかります。最終的にはダビデがこのアマレクを平定といいますか、徹底的に打ち破ることができました。ダビデは私たちの救い主主イエス様のモデルですね。 イエス様がそれを徹底的に打ち破ってくださるということの方でありますけれども、そこまでずっと繰り返されているんです。でもこの戦いは誰の戦いかと言いますと、主ご自身の戦いだとこの御言葉に宣言されている通り、最終的には主が勝利を与えてくださる、主が戦って主が勝利を与えてくださる、主ご自身が力そのものとなってくださるということを私たちは見ることができるから本当に感謝いたします。私たちの側の弱さを見るならば、私たちの側の掲げる力を見るならば、誰一人としてそれを掲げて力を持ち続けて最後まで歩める人はいないでしょう。第二コリントの12章、それを知ってパウロはこのように宣言していること、今日本当に主に感謝しながらこの御言葉を朗読宣言したいと思います。第二コリントの12章9節から10節です。パウロにも自分にも弱さがあることを知って認めてこのように宣言しています。第二コリント12章9節10節3、はい、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。アーメン。パウロは自分自身の持つ弱さ、通り去ってくださいと3度も願った。周りにどう思われていたんでしょうか。パウロ先生ともあろう人が、こんなリーダーがそのように思われていたんでしょうか。パウロ自身は一生懸命願ったと言いました。でもパウロに対して主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからだ、このように宣言してくださったこと、今日も私たちにも同じようにその宣言をしてくださっていることを心から感謝いたします。私たちは侮辱、苦痛、迫害、困難、甘んじています。この歩みの中で本当に多くの戦い、葛藤があります。しかし私たちの力が前進するのでさせるのではなく、キリストの力が私たちのうちに与えられているので私たちは前進することができるのです。この世の戦いの中に私たちの力で勝利をすることはできませんが、イエス・キリストの方で、私はすでに世に勝ったと言ってくださるキリストの力があるので、私たちは前進して勝利を必ず得ることができます。今日も私たちはこのお方を高く掲げて、上に掲げていきましょう。にしという言葉、その動詞の大元の意味は、リフトアップするもの、上に上げるべきものという意味があります。この状態で旗には何の意味もありません。基準になり得ません。印になり得ません。力になり得ないのです。しかしその主の方でこれを上げると、私がそれを上げると言ってくださっているので、上にするというふうに言ってくださっているので、私たちは、ああ主よ、あなたが基準です、そしてあなたが救いの印です、そしてあなたが力ですと受け取って歩むことができる。その方、なびく方向を見れば、主が行く方向を私たちも知って前進することができる。本当に感謝いたします。最後、使徒の一章の8節、ここにも上に力が与えられる、上から聖霊の力が注がれるというふうに書いてあります。この御言葉最後に朗読して、ご一緒に応答して祈っていきたいと思います。イエス様の力がもうすでに私たちに与えられている、キリストの霊が私たちの上に与えられていることを感謝して、ご一緒に朗読しましょう。3、はい。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。アーメン。今日この御言葉が私たちに実現していることを感謝し、立ち上がって応答してお祈りしていきましょう。